皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はもう大変な素晴らしい天気で、もうこういう日が毎日続けばいいなというふうに思いますが、今日はですね、旧約聖書の1052ページですね、エレミア書の第5章とそれから6章を学んでいきたいと思います。5章だからやめてくださいなんて言わないようにお願いしたいと思いますが早速お読みしたいと思います。5章の1節、エルサレムの巷を行き巡り、見て知るがよい。その広場を訪ねて公平を行い、真実を求める者が一人でもあるか探してみよう。あれば私はエルサレムを許す。彼らは主は生きておられると言うけれども、実は偽って誓うのだ。主よ、あなたの目は真実を顧みられるではありませんか。あなたが彼らを撃たれても痛みを覚えず、彼らを滅ぼされても懲らしめを受けることを拒み、その顔を岩よりも固くして悔い改めることを拒みました。そこまでにしたいと思います。ちょっとレジュメの方をご覧いただけますでしょうか。今のエルサレムの巷を行き巡り、見て知るがよい。その広場を訪ねて公平を行い、真実を求める者が一人でもあるか探してみよう。あれば私はエルサレムを許す。彼らは主は生きておられるというけれども、実は偽って誓うのだ。イスラエルには本当の信仰者、義人はいない、一人もいないということですね。で、町に出て探してみなさいと、一人でも義人がいれば私はエルサレムを許すって、すごいことですね。もう一人もいないというような、そんな状況であります。彼らは口では主は生きておられるというけれども、口先だけだ、嘘をついているのだということですね。どういうことかと言いますと、結局はですね、偶像礼拝ですね、この前もちょっと学びましたけども、偶像を礼拝するようになって、誠の神様をですね、から離れてしまっているという、そういう状況ですよね。それは結局、土地の神といいますかね、土地の偶像ですね、カナンの地のですね、農民たちと同じ信仰を持つようになってしまった、農耕民族に変わったっていうことも関係があると思いますけども、天候の神とかですね、なんかそういうものを信じるようになって、そして神様から、誠の神様から離れていってしまったということであります。5章の3節、主よ、あなたの目は真実を顧みられるではありませんか。あなたが彼らを撃たれても痛みを覚えず、彼らを滅ぼされても懲らしめを受けることを拒み、その顔を岩よりも固くして悔い改めることを拒みました。エレミアのことはこういうのがありますね。主よ、あなたは真実をご覧になられるではありませんか。あなたが彼らを撃たれても、彼らは後悔せず、彼らを滅ぼされても、それをあなたの裁きと考えません。苦痛を感じるだけで悔い改めることをしません。確かにそうなんでしょうね。偶像礼拝に走って、そして神様から、誠の神様からですね、離れてしまって、その神様によって、刑罰が来る、滅びる。しかしそれも自分が悪かったというふうには思わない。そして滅ぼされてもですね、この神様の、誠の神様のこの裁きであるとは考えないという、そういう内容なんですね。日本もですね、この前の戦争は本当に、私なんかは小学校の3年生の時に戦争が終わったわけですけども、それまでは本当に、そういったでは語弊があるかもしれませんが、天皇陛下のために命を捨てる、それに逆らうことはできなかったんですよね。ですから天皇陛下、万歳と言って、命を 捨てていったっていうか失っていった青年たちがもうとんでもない数いたわけですよね。そして外国にまで出ていった。この小さい国からですね、青年たちがみんな外国へ行っちゃうわけですから大変ですよね。一つ大変なのは国内のですね、産業とか農業ですね、それをやる人たちがいなくなっちゃう。そして結局、女性ですね、それと、学生ですね、ですから女性なんかも女学校に行っている人たちなんかも結局は授業がないんですよね。授業は何かというと工場やなんか行って、この勤労奉仕と言いましたけど働くこと、それが授業なんですね。それだけなんですね。そういう状況であったわけですけど、本当に ある意味では偶像礼拝の最たるものと言ってもいいと思うんですね。ですから天皇陛下もですね、本当に戦争が終わった時には本当にこの悔い改められたらしいですね。ところが実際の報道ではそれほどそれを強く出さなかったような、そんな情報も今出ているわけですね。そりゃそうですよね。天皇陛下万歳っつって大勢の人たちが、若者が命を失っていったということを考えると、天皇陛下もですね、本当につらかったと思いますよね。そしてこの今の昔の天皇制と違うこの象徴天皇制というのが生まれてきたわけでありますけれども、また下手をするとですね、また偶像になりかねないというようなことも、私なんかその戦時中のことを知ってるもんですから余計な心配かもしれませんけど、そんなことも考えるわけであります。そしてこの偶像礼拝によってですね、神様から離れてしまったこのイスラエルの民ですね、これはもう本当に真理を失って、そしてもう本当にこの偶像の奴隷になっているという、そういう状況であると思います。5章の4節の方に行きたいと思います。それで私は言った、これらはただ貧しい愚かな人々で、主の道と神の掟を知りません。私は偉い人たちのところへ行って彼らに語ります。彼らは主の道を知り、神の掟を知っています。ところが彼らも皆同じように首輝を折り縄目を立っていた、ね、仮想の人たちだけじゃないですね、上層部の人たちも同じようなですね、偶像礼拝に走っている。で彼らはですね、主の道を知り神の掟を知っています。ところが彼らも同じようだっていうことですね。首輝を折り縄目を立っていた。首輝っていうのはあれですね、牛がこう2頭ですね、こうつなげられるこう首のところでですね、球ですね。それは神の立法ですね、神の立法とこのですね、区域でつながっている、それがイスラエルの民であったわけですね。神様と共に歩む、神の掟を守って、そして生きていくという、そういうイスラエルの民はですね、縄目を立っていた。もうこの区域をもうそっちいらない。そして結局偶像に走っていったということなんですね。それは仮想の人たちばかりじゃなくて上層部の人たちもそうであったと、つまり国を挙げて偶像礼拝に走っていたということでございますね。6節に参ります。それゆえ林から獅子が出てきて彼らを殺し、荒野から狼が出てきて彼らを滅ぼす。今日は彼らの町々を狙っている。そこから出る者は皆裂かれる。彼らの罪が多く、その背信が甚だしいからである。そこまでにしたいと思いますが、荒野から狼が出てくるですね。あるいはまた林から獅子が出てきて彼らを殺すというんですね。これは何かと言いますと、よその国ですね、 よその国の勢力がですね、入ってきてですね、ここに今日は彼らの町々を狙っているとありますが、まあ言ってみれば、まあ、サタンと言ってもいいかもしれませんが、そこから出るものは皆裂かれると、彼らの罪が多く、その背信が甚だしいからであるですね、結局ヤウェの神様から離れてしまっている。そこへですね、サタンが入ってくる。サタンの手先といいますかね、それが入ってくる。なぜならば、その背信が甚だしいからである。背信、普通はまああれですね、表からですね、この信じ、表、頭を下げて神様の前に、まあ、ひざまずく、そしてぬかずくわけですけど、背信というのはその逆ですね、背中を向けちゃうんですね、背中を向けてしまう。それがこの時代のイスラエルの民の状況であったわけであります。で、何に顔を向けたかというと偶像なんですね。偶像、7節に参ります。私はどうしてあなたを許すことができようか。あなたの子供らは私を捨て去り、神でもないものを指して誓った。私が彼らを満ち足らせた時、彼らは姦淫を行い、遊女の家に群れ集まった。彼らは太った、声太った丈夫なお馬のように、おのおのいらないで隣の妻を慕う。私はこれらのことのために彼らを罰しないでいられようか。このような国ためにアダを返さないであろうかと主は言われる。結局あれですね、偶像礼拝は姦淫なんですね。誠の神様から離れて、あるいは裏切って背を向けて、そして他の神をですね礼拝するってことは、結局まあ姦淫と同じだということですね。そして彼らは姦淫を行い、遊女の家に群れ集まった。遊女っていうのは、まあ、偶像ですね。8節、彼らは声太った丈夫なお馬のように、おのおのいらないて隣の妻を。偶像礼拝はまたですね、単にこの偶像を求めるというだけではなくして、結局このですね、姦淫ともですね、みだらなこのですね、男女関係ですね、それもこの招いてくるということでもあると思います。というのはですね、あの神殿娼婦というような事柄が行われていくわけですね。よその国のことばかり言ってられないですよ。あのまあここで、名前、土地の名前を出すのもなんですが、今ないからいいと思いますけど、吉原なんていうのはですね、あの浅草の観音様ですね、あそこにあの、まあ、参詣に来て、まあ、いろんな地方から、まあ、団体でやってきたりなんかして、そしてその後そこで遊ぶっていう、どっちが主だかわからないというような、そんな状況もあったわけですね。よその国のことばかりですね、ひどいなぁなと思っていられないですね。そういうような日本にもそういうことはあったわけであります。9節、私はこれらのことのために彼らを罰しないでいられようか。このような国民に仇を返さなであろうかと主は言われる。主はですね、そんなことをですね、黙認するお方ではないということですね。それでは、その次の10節から、このレジュメをご覧いただけますでしょうか。1ページ目の後半ですね、エレミヤ書の5章10節、あなた方はユダのブドウの並木の間を登っていって滅ぼせ、ただことごとく滅ぼしてはならない。その枝を切り除け、主のものではないからである。ブドウの木の葉の茂った枝を取り払え。ただし木を全裸にしてしまってはいけない。余計な無駄な枝は取り払わなければならないが、良い枝は残しておかなければならない。こうして残りのものは救われるのである。まあ、あるいは少数かもしれませんね。それはこのあれですね、 ブドウの木に例えているわけですけども、余計な枝、余計な葉というものは切り落としていかなければならないですよね。これはもう今でも同じですね。全部この枝や葉がですね、茂っちゃっていると実はならなくなっちゃうんですね。参考のためにここに挙げておきましたヨハネのによる福音書15章の1節から9節、ブドウの木であるイエス様の御言葉ですね。1節からお読みします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。人が私につながっていないならば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをかき集め火に投げ入れて焼いてしまうのである。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。あなた方が実を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。まあ、素晴らしい御言葉があるわけですけども、神様は余計なですね、枝はですね、この切り取られるということですね。そして良いものだけを残す。そうするとですね、素晴らしい実がなるということですね。それはまたこの神信仰についても同じことだという内容でございます。10節から続いて読みますね。今終わったところですけど、あなた方はユダのブドウの並木の間を登っていって滅ぼせ、ただことごとく滅ぼしてはならない。その枝を切り除け、主のものではないからである。で 今新約の言葉にありましたね、剪定ですね、余計なものを切り取るですね。そして大事なものを残すということですね。11節、イスラエルの家とユダの家とは私に全く不信であったと主は言われる。彼らは主について偽り語っていった。主は何事もなされない。災いは我々に来ない。また剣や飢饉を見ることはない。預言者らは風となり、彼らのうちに言葉はない。彼らはこのようになると、主は何事もなされない。主が何だい、そういうふうに新改訳では訳されているね。主が何だ、もうですね、バカにしてるわけですね。災いは我々に来ない。良いこともですね、悪いこともなさらない。また剣や飢饉を見ることはない。預言者らは風となり、彼らのうちに言葉はない。神の言葉を語るのではないということですね。彼らはこのようになる、ね、そういう状況になる。預言者は風となりというのは虚しい風のように語るという内容ですよね。つまり預言者が預言者の役割を果たさない、そういう状況ですね。その中にこのエレミアというもう誠の真の預言者がですね、いるものですから、これ風当たり強いですよね。もう一人だけですね、この 民衆のあるいは国民のですね、なんですかね、求めることでない、厳しいことをですね、この持って忠告を恐るという預言者は、まあちょっと目障りですよね。14節、それゆえ万軍の神主はこう言われる。彼らがこの言葉を語ったので、見よ、私はあなたの口にある私の言葉を火とし、この民を焚き火とする。火は彼らを焼き尽く。結局あれですね、このですね、火によってこの民をですね焼き尽くすということであります。まあエレミアはある意味火の預言者というふうにも言われたんですね。火の預言者、燃える預言者ですね。そして15節からは13節かな、ごめんなさい、レジュメの方をご覧いただけますか。2ページ目の下のところですね。ごめんなさい、5章の15節は、下の方ですね。お読みしますね。5章の15節、主は言われる。イスラエルの家よ、見よ、私は遠い国の民をあなた方のところに攻め越させる。その国は長く続く国、古い国で、あなた方はその国の言葉を知らず、人々の語るのを悟ることもできない。その扉は開いた墓のようであり、彼らは皆勇士である。これはですね、バビロン帝国ですね。バビロンであります。バビロンはですね、ユーフラテス河畔にあった古代帝国で、紀元前1900年頃から前1550年頃まで続いた。それ以前の王国も同じ土地に前3000年頃からあった。エレミアの時代のバビロンはほどなくアッシリアの支配に反抗し、自身の軍隊を作り、アッシリアを征服して、次の最も優勢な世界の新勢力となった。それまではあれですね、アッシリアが優勢だったんですよね。でそして北イスラエル、イスラエルの 半分といいますか、この北のイスラエル王国はですね、そこに敗れて、そしてこのアッシリアに、ですね、補修として、補修っていうのはあれですよね、主な男子が、まあ、連行されて、そしてその戦勝国で、まあ、働かされるという、そういう制度ですね。それが行われたわけでありますが、しかしそれも今度は衰えてきて、そして今度は北に大帝国が出現するわけで、それが、まあ、バビロン帝国ですね。ですから今エレミアが警告している北からの勢力というのは、このバビロン帝国であると言ってよろしいと思います。じゃあ15節から続けて読んでいきますね。5章の15節、主は言われる。イスラエルの家よ、見よ、私は遠い国の民をあなた方のところに攻め越させる。その国は長く続く国、古い国で、あなた方はその国の言葉を知らず、人々の語るのを悟ることもできない。その扉は開いた墓のようであり、彼らは皆勇士である。エビラっていうのは矢筒のことですね。矢筒、矢をこう入れておく筒ですね。そのエビラは開いた墓のようであり、この必殺の威力があるということですよ。軍事大国ですよね、強国ですよね。彼らは皆勇士であると。で17節、彼らはあなたが借り入れたものと、あなたの糧食とを食い尽くし、あなたの息子娘を食い尽くし、あなたの羊と牛を食い尽くし、あなたのブドウの木とイチジクの木を食い尽くし、また剣を持って、あなたが頼みとする堅固な町々を滅ぼす。まあ、大変な 警告ですね。でも片方は偶像礼拝に走ってですね、あまり危機感を持たずに暮らしているという、そういう状況であると思います。18節、主は言われる。しかしその時でも私はことごとくはあなたを滅ぼさない。あなたの民がどうして我々の神主はこれらのすべてのことを我々になされたのかというならば、あなたは彼らに答えなければならない。あなた方が私を捨てて自分の地で異なる神々に仕えたように、あなた方は自分のものでない地で異邦の人に仕えるようになる。これが、バビロン捕囚ですね。結局真の神様から離れれば、結局はですね、この異邦の地でに連れて行かれて、そして国は滅び、そしてですね、この奴隷状態に置かれるという、そういうことですよね。20節、これをヤコブの家に述べ、またユダに示して言え、愚かで悟りもなく、目があっても見えず、耳があっても聞こえない民よ、これを聞け。主は言われる。あなた方は私を恐れないのか、私の前におののかないのか。私は砂を置いて海の境とし、これを永遠の限界として越えることができないようにした。ヨブ記の38章11節にこういうことがあるんですね。ここまで来てもよい、越えてはならん、お前の高波はここでとどまるのだという言葉がありますけれども、これを永遠の限界として越えることができないようにした、神様の働きでありました。その次に参ります。波は逆まいても勝つことはできない、成り渡ってもこれを越えることはできない。ところがこの民には強情な背く心があり、彼らは脇道にそれて去ってしまった、ということは背信ですね。神様から離れてしまったということですね。背を向けてしまった。24節、彼らは我々に雨を与え、秋の雨と春の雨にを時に従って降らせ、我々のために借り入れの時を定められた。我々の神主を恐れようと、その心の内に、その心の内に言わなかったですね。秋の雨と春の雨ですね。これは秋の雨ってですね、9月から10月頃に降る雨だそうでございます。春の雨に従って降らせ、我々のために借り入れの時を定められた。収穫の雨ですね、を降らせてくださる。で、借り入れの時を定められた、我々の神主を恐れようと、その心の内に言わない。もう神様なんか、誠の神様なんかもうどうでもよくなって、偶像礼拝に、もう狂奔しているという状況ですね。25節、あなた方の咎はこれらのことを退け、あなた方の罪は良いものがあなた方に来るのを妨げた。我が民のうちには悪いものがあって、鳥を取る人のように身をかがめて伺い、罠を置いて人を捕らえる、同胞を陥れるというような内容ですね。カゴに鳥が満ちているように、彼らの家は不義の宝で満ちている。人からこの搾取した権力とかお金ですね、それで満ちているって言うんですね。それゆえ彼らは大いなるもの、裕福なものとなり、超えて艶があり、その悪しき行いには再現がない。結局悪太りですね、不正太りと言ってもいいかと思いますが、彼らは公正にみなし者訴えを裁いて、これを助けようとはせず、また貧しい人の訴えを裁かない、裁かないというのは弁護しないという意味ですね。貧しい人の権利を弁護しない、もう強い者、富んでいる者、それが中心で、貧しい人なんかはもう本当に、この顧みられない状況ですね。大体あれですね、この国の政治というものが評価されるとき、貧しい人、弱い人たちがどれだけ保護されているかということが一つの はですね、バロメーターになるということですね。29節、主は言われる。私はこのようなことのために彼らを罰しないであろうか。私はこのような民に仇を返さないであろうか。驚くべきこと、恐るべきことがこの地に起こっている、起こっている。預言者は偽って預言し、祭司は自分の手によって治め、我が民はこのようにすることを愛している。しかしあなた方はその終わりにはどうするつもりか。預言者は偽って預言、偽預言もやってるわけですね。祭司はですね、人間的な権威を振り回してですね、利を貪っているということですね。我が民はこのようにすることを愛している。で、国民もそれを支持しているということですね。しかしあなた方はその終わりにはどうするつもりか。その果てには神の裁きがあるということですね。それどうするのかということですね。警告をしているわけであります。エレミアは結局この偶像礼拝で、まあ、結構いい気になっている民に対して警告を発するですね、形勢の人であったわけであります。6章の方にもあります。ベニヤミンの人々よ、エルサレムの中から避難せよ。テコアでラッパを吹き、ベテハケレムに合図の火をあげよ。北から災いが望み、大いなる滅びが来るからである。ベニヤミンというのはサウル王が王出したところですね。そしてパウロがこのあれから出ているわけですね。ベニヤミン、非常にこの十二部族のうちでも、まあ、大切なというか重んじられ た部族なんですね。ベテハケレムに合図の火をあげよ。北から災いが望み、大いなる滅びが来るからである。私は美しいたおやかなシオンの娘を滅ぼす。牧者たちはその群れを率いてきて、彼女を攻め、彼女の周囲に天幕を張る。群れはおのおのそのところで草を食う。戦いを始め、彼女を攻めよ。立て、我々は真昼に攻撃しよう。災いなるかな、日は早傾き、夕日の影は長くなった。もうですね、好機を逸することがですね、この逸することですね、まあ、昼寝をしている間にですね、攻撃をですね、この災いになるかな、日は早傾き、夕日の影は長くなった。立て、我々は世の間に攻撃しよう。そして彼女の諸々の宮殿を破壊しよう。ことですね。6節、万軍の主はこう言われる。あなた方は彼女の木を切り倒し、エルサレムに向かって塁を築け。これは罰すべき町である。そのうちにはただ圧政だけがある。井戸に新しい水が湧くように、彼女はその悪を常に新たに流す。そのうちには暴虐と破滅とが聞こえる。私の前に病と傷とが絶えない。大変な状況であります。エルサレムでもですね、エルサレムよ、戒めを受け入れよ。さもないと私はあなたから離れ、あなたを荒れ地とし、住む人のない地とする。エルサレムはまあ信仰の中心でありますからね。偶像礼拝がそこにも及んでいる。それに対する警告でありますね。9節、万軍の主はこう言われる。ブドウの残りを摘み取るように、イスラエルの残りの民を残らず摘み取れ。ブドウを摘み取る人のように、あなたの手を再びその手枝に伸ばせ。私は誰に語り、誰を戒め聞かせようか。見よ、彼らの耳は閉ざされて聞くことができない。見よ、彼らは主の言葉をあざけり、それを喜ばない。もう神様の御言葉なんか御心なんかですね、関係ないですね。彼らの この世の欲望といいますか、それを満足させて、そして喜んでいるということですね。11節、それゆえ私の身には死の怒りが満ち、それを忍ぶのに海疲れている。それを巷にいる子供らと集まっている若い人々とに漏らせ、夫も妻も老いた人も年の非常に進んだ人も捕らえられ、彼らの家と畑と妻とは共に他人に渡る。私は手を伸ばしてこの地に住む者を打つからであると主は言われる。結局あれですね、神様の刑罰ということなんですね。そして彼らは滅び、そして補修としてですね、主な男子はですね、この連行されてしまうというような大変なことが起こるわけでありますけれども、しかしこの民衆はですね、そんなことを考えない。現世を楽しんでですね、そして偶像礼拝に走っているという、そういう状況ですね。13節からは、13節14節はちょっと別名の方をご覧いただけますか。 2ページ目の一番最後のところですね。それは彼らが小さいものから大きいものまで皆不正な利を貪り、また預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは手軽に私の民の傷を癒し、平安がないのに平安平安と言っている。そうですね、ちょっと下のところでお読みしますね。14節はいわゆる偽預言者の本質を言い表した箇所として典型的である。彼らは傷が骨折のような重傷であるのに、いかがわしい塗り薬を売りつけるやぶ医者のようである。平安というのはイスラエルが神との契約の関係において完全であるときにのみ実現する終末的な祝福であるにもかかわらず、それを安易に語って民を惑わす預言者の罪は甚だ大きい。そういう中にあってですね、エレミアは真実を語るわけですね。神の御心を語る。だからですね、もう余計なこと言うのと、あいつはもうぶっ殺せとかですね、そういうことに、なってしまうわけであります。ですから預言者は辛いんですね。真の預言者は辛いんですよ。みんなが気がつかないでいい気になっているときに警告を発するわけですからね。うるさいと、こんなに幸せにやってるのに余計なこと言うなと、こういうことですよね。でそういう時に役立つために預言者が与えられるんですから、預言者ってもう大変なんですよ。男は辛いよってのありますけど、預言者は辛いんですね。そういう存在として、この使わされるわけですから。15節に参ります。彼らは憎むべきことをして恥じた であろうか、少しも恥ずかしいとは思わず、また恥じることを知らなかった。それゆえ彼らは倒れる者と共に倒れる。私が彼らを罰するとき、彼らは倒れると主は言われるですね。結局、北からの侵略、そしてまた補修ですね、そういうことがもう起こるということでありますが、これはもうその神様がそれを許しているということですね。それほどこの愛するイスラエルの民がですね、偶像礼拝に走ってしまっているという、そういう状況ですね。16節、主はこう言われる。あなた方は分かれ道に立ってよく見、いにしえの道につき、良い道がどれかを尋ねてその道に歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得よう。分かれ道に立ってというのは四つ筋のことだそうでございます。あなた方は四つ筋に立ってですね、よく見、いにしえの道につき、良い道がどれかを尋ねてその道に歩む。結局過去のイスラエルの民ですね、信仰によって歩んできた民のですね、この道に歩まなければならないということですね。そしてあなた方の魂のために安息を得よう。神様に、誠の神様にの御心に従って生きるとき、真の安息が与えられるということですね。 しかし彼らは答えて、我々はその道に歩まないと言った。私はあなた方の上に見張り人を立て、ラッパの音に気をつけよと言った。しかし彼らは答えて、我々は気をつけることはしないと言った。それゆえ国々の民を聞け、回収よ、彼らにどのようなことが起こるかを知れ、地を聞け、見よ、私はこのために災いを下す。それは彼らの企みの身である。彼らが私の言葉に気をつけず、私の掟を捨てたからである。刑罰が来るということですね。それは預言者の言葉を聞かない、神様の御心に反したまま突っ走っているからだということですね。20節からですね、レジュメの方をまたご覧いただきますでしょうか。これですね、3枚目ですね、もう2枚目ばっかり気にしてますのでごめんなさいいやいやいや、6章の20節、シバから私のところに入港が来、遠い国から勝負が来るのは何のためか。あなた方の犯罪は私には喜ばしくなく、あなた方の犠牲も嬉しくはない。それゆえ主はこう言われる。見よ、私はこの民の前につまずく石を置く。人々は父も子も共にそれにつまずき、隣人もその隣人もその友も滅びる。主はこう言われる。見よ、民が北の国から来る。大いなる国民が地の果てから起こる。彼らは弓と槍を取る。彼らは残忍で哀れみがなく、海のような響きを立てる。シオンの娘よ、彼らは馬に乗り、戦人のように身をよろってあなたを攻める。北の国からの攻撃がいよいよ来るということですね。この防戦のところを読みしたいと思います。シバはアラビアの南部で現在のイエメン地方、鉱や香料を主に輸出した。犯罪は全焼の生贄、動物を焼き尽くし煙として死のもとへ立ち上らせる生贄。生贄の動物は、お牛、子羊、ヤギ、鳩などであった。生贄の地には、罪をあがなう力があった。食材の最も重要な生贄としては全焼の生贄で、これは捧げる人の神への全面的な献身を表し、また神と人との正常な関係、理想的な関係を表すことに置かれていた。これに完全に適合するのがイエスであった。イエスは少しも傷がなく罪のための生贄となるとともに、完全に神の御旨を行うためにご自身を捧げられた全焼の生贄であった。すごいですね。参考ヘブル人への手紙に、なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。言葉がありますが、生贄ですね。24節に行ってよろしいですか。我々はその噂を聞いて、手は弱り、子を産む女に臨むような悩みと苦しみとに捉えられた。畑に出てはならない、また道を歩いてはならない。敵は剣を持ち、恐れが四方にあるからだ。我が民の娘よ、荒布を身にまとい、灰の中にまろび、独り子を失った時のように悲しみ、痛く嘆け。滅ぼす者がにわかに我々を襲うからだ。独り子を失うことはですね、ヘブル人にとってはですね、もう最大の この苦しみであったわけであります。ですからですね、神様も一人子イエス様をですね、が十字架にかかられるということは大変な苦しみであったわけでありますけれども、しかし、それをしてまでも私たちですね、を愛してくださって、そして、イエス様をですね、十字架におかけくださったというふうに考えることもできると思います。27です。私は、あなたを民のうちに立てて、試すもの試みるものとした。これは預言者のことですね。あなたが彼らの道を知り、それを試すことができるようにするためである。彼らは皆強情な反逆者であって、歩き回って人をそしる。彼らは聖堂や鉄であって、皆卑しいことを行う。まあ頑なな反逆者といいますかね。不意語は激しく吹き、鉛は火に溶けてつき、精錬はいたずらに進む。悪しき者がまだ覗かれないからである。主は彼らを捨てられたので、彼らは捨てられた銀と呼ばれる。もうダメな功績は捨てられるわけですね。結局悪しき者、不純物が取り除かれなければならないって言うんですね。主が彼らを捨てられたので、彼らは捨てられた銀と呼ばれるですね。不純物が精錬はいたずらに進むとありますが、この不純物が取り除かれるということですね。つまり、不信仰、あるいはまた偶像礼拝、そうした神様からにとってはですね、不要なものですね、これは取り除かれていくということであります。そしてそれをですね、神様の前に悔い改めて偶像礼拝をやめればよかったんですけども、やめないでこの楽しんじゃったわけですね。そして結局は神様の裁きを受ける。そして実際にはですね、北のバビロン帝国が攻め来たって、そしてこの滅ぼし、そして主な男性たちを捕囚として連れ去るといういわゆるバビロン捕囚につながって、それを警告しているわけでありますが、聞く耳を持たない。そして実際にそのバビロン捕囚は起こっていくという、そういう状況でございます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日は素晴らしい好天を与えていただき、そのもとでこうして主を教会に集い、そして共にあなたの御言葉を学ぶことができました。我が国でも本当に主を偶像礼拝は本当に盛んであります。この前の戦争でも偶像礼拝の果てに主を敗戦を体験いたしました。しかし今まだその違う形で偶像礼拝が続けられている。そして誠の神様に心を向けない、そんな国民であります。どうぞ主よ、隣の韓国やあるいはまた中国でも大勢の人たちがイエス様を信じて、そしてリバイバルが起こっているという、そんな状況でありますが、どうぞ主よ、この我が国にもどうぞあなたが望んでくださって、そしてどうかしよう、国民が悔い改めて、そしてあなたに従っていくことができますように、どうぞあなたが導いてください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。